コロナ終わったかなと思ったらね、またあなんか変異株が、最初の頃はどんどん普通にの風邪になっていくんじゃないかっていう話だったんですけど、なかなかそうはいかないね。この2週間ぐらい私の知ってる人が5人ぐらい感染してますね、広島の人も含めて。あんまりいなかったんですけど、1人はアメリカに行ってて、でアメリカ帰る時にPCR 検査をして、で陰性証明を持って飛行機に乗ったんですけど、で帰ってから発症してるんですよね。だからPCR 検査の陰性証明とあんまり意味がないかなという感じですね。だから陰性証明もらうと大丈夫だと思うから普通に暮らすんですよね。だから家族中移っちゃったんですよ、陰性だと思ってるから、だからなんかあれはいいような悪いような感じがしますね。まあでもやらないわけにもいかないので、お互いに気をつけて、はい、ちょっと、多分一番緩んでるのは私なので、私が気をつけなさいっていう感じですけどね、はい、じゃあ窓を閉めてください。閉める時にノブをちょっと引っ張ると閉まるんですね。これ引っ張りながら閉める、引っ張らないで閉めるとなんか変になっちゃいますから、ありがとうございます。今日もイザヤ書ですね、旧約聖書予言書のお話を今年はしておりますけれども、今日のテーマは残りのものというですね、日本ではね昔から残り物には福があると、言っておりますけれども、これは聖書から来たんじゃないかなと思うような、お話なんですが、この2週間ですかね、イザヤ書からお話をしておりますけれども、イザヤの時代というのはイザヤが預言者になる直前の王様だったウジヤ王という王様が、最初は神様にこう従っていたので非常に繁栄をした時代だったんですね。だけれども、領土を拡大してまた周囲の国々とも平和を築いて経済的にも繁栄し軍備をどんどん増強したという、そういう時代だったんですが、先週お話ししたようにですね、それが逆に負の遺産となって社会がどんどんこう格差を生んでですね、強者が弱者を食い物にするというような、そしてどんどん知的に傲慢になっていくんですね。自分たちがやってることがうまくいくと人間というのは神様の言うことなんか聞かんでもあしらにやってることが正しいんじゃっていうふうな感じになっていくわけですね。それで政治が腐敗すると、善悪がねじ曲げられまた賄賂が横行しというのはですね、そういう状況になっていって、さらに良くないことには神様に対する礼拝がどんどんこう軽視されていくと、生贄はバンバン捧げてるんですね。だけどもそれは心のない形だけのものになっていく。さらには安息日とかお祭りとかね、神様を思うために作られた日がこちらも無意味になっていたというようなことがあって、先週お話ししたようにですね、イザヤはそのことを警告するということが彼の預言者としての主な任務だったんですね。神の義が軽視され神への恐れが失われていくと。だからこう繁栄していくっていうか、こう経済的に豊かになっていくっていうことは、決してその実は宗教的にというか信仰的に考えることと望ましいことではないんですね。イエス様もね、金持ちが天の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しいとおっしゃったんですけども、やっぱ人間っていうのは余計な富を持つとかえって良くない、ね、それがこの、イザヤの時代に起こったんですね。だからイザヤ書を見るとこれまでのね、そのエリアやエルシャの北イスラエル王国の話に出てくるバールとかアシェラとかいわゆるその偶像や異教の話はね、そんなに出てこないんです、ね、もちろん出てはくるんですけど非常に少ないです。イザヤ書にはバールという言葉は一つも出てこないですね。だから まあ、北王国は主にその異教、まあ、この後も南王国も実はどんどん異教化進むんですけども、このイザヤの時代には、その偶像や異教礼拝ということはそんなに問題にはならなかった。でも一方でこう社会的な問題ですね、それが起こったということです。で、その、まあ、神のへの義を軽視してですね、神への恐れが失われた民に対して神様は裁きを下すわけですね。当然この正しい神ですから、間違っていることを許さないわけです。で、イザヤ書の21章の23節から28節をまずお読みしますと、支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない、ね、これは先週読んだところですけども、まあ、そういう状況が起こっていたと。それゆえ主なる万軍の神イスラエルの力ある方は言われる。災いだ、私は逆らう者を必ず罰し、敵対する者に報復する。私は手を翻し、悪をもってお前のカスを溶かし、不純なもののものをことごとく取り去る。また裁きを行う者を初めの時のように、賛儀を最初の時のようにする。その後にお前は正義の都、忠実な町と呼ばれるであろう。シオンは裁きを通してあがなわれ、悔い改める者は恵みの御業によってあがなわれる。背く者と罪人は共に打ち砕かれ、主を捨てる者は絶たれると。でここにその、まあ、もちろん神様は、自らに背く者を必ず罰するっていうことが書いてあるんですけども、さらにその続きのところがですね、まあ、非常に興味深いですね。この黄色い字になっているところですけども、この、まあ、必ず罰するのは間違いないんだけどもですね、私は手を翻し、悪をもってお前のカスを溶かし、不純なものをことごとく取り去るっていう、これはその貴金属を精錬する過程を描いてるものらしいです。その、銀やら金やら銅やらですね、そういうものを、まあ、もちろん石から取り出したり、まあ、いろんなものから取り出していくときにどんどん純度を上げていくわけですね。その、不純なもの、またカスですね、そういうものを取り去るために、まあ、いわゆる添加物、悪って書いてあるのは、まあ、添加物を入れて、そこの熱するとそれにこの不純物がくっついて出てくるというようなことだそうです。まあ、私は精錬のことはよく知りませんけれども、そうやってこの貴金属の純度を上げていくと。でもちろんそこには高温の熱が必要なわけですね。だから高温で熱せられることによって不純物がどんどん取られていくとと同じように、イスラエルの民に対して神様は高温の熱を、つまり厳しい罰を加えられるんだけども、それはこのイスラエルの民から不純なものを除くためなんだと。いわゆる懲罰として痛めつけるためにやってるわけじゃないということなんですね。それがとても重要なことですね。この悪いことをやったんだから罰金払いなさいとか刑務所入りなさいとか痛い目に遭いなさいということではなくて、確かにこれはイスラエルの民にとって辛いことかもしれないけれども、そのことによってあなたたちから汚れたもの、汚れたもの、つまらないものが取り除かれて、まあ、純粋になっていくのは結局神様に対する思いですよね。なのでこの信仰が純粋になっていく。そして裁きを行う者を初めの時のように、賛儀を最初の時のようにとか、最初から賄賂を食ったりね、裁きを曲げてたわけじゃないわけですから、最初は純粋な思いでやってただろう、ね、その最初のようにしていくんだと、まあ、そういうふうにこの、予言の中で描かれていくんですね。実はこの、まあ、精錬というかね、こう不純物を除いていくっていうこの表現は、まあ、イザヤ書だけではなくて他の予言書にもしばしば見られるものなんですね。まあ、主は裁かれるけれども、決してそれは ただ苦しめたり痛めつけたりするためではないと、まあ、言ってみれば教育的なことなんだっていうことがここで描かれていくわけですね。じゃあ実際にどういう懲罰が下されるかと、どういう裁きが下されるかというと、実はイザヤが預言者であった時にですね、北イスラエル王国は滅んでおります。時代的に言うと722年ですけれども、紀元前722年に北イスラエル王国はアッシリアによって滅んでおります。まあ、北イスラエル王国の話はイザヤの前に少しお話ししておりましたけれども、まあ、甚だしい異教礼拝ですね、最初にエリアやエリシャが現れて散々やりましたし、また他の預言者たちも異教から離れなさいという預言をしましたが、結局聞く耳を持たなくて722年にアッシリアによって滅ぼされております。そしてその勢いでアッシリアは南ユダ国も滅ぼそうとするんです。でヒゼキヤ王の時にもうことごとくこの主要な都市を奪われてエルサレムは包囲されるんですね。ところが、まあ、このイザヤ書にその話は出てくるんですけれども、それゆえ主はアッシリアの王についてこう言われる。彼がこの都に入城することはない。またそこに矢を射ることも盾を持って向かってくることも、都に対して土塁を築くこともない。彼は来た道を引き返しこの都に入城することはないと主は言われると。実はこの時にヒゼキヤ王がですね、をはじめとして、民は悔い改めて、そしてこう神様の憐れみによって一旦は守られるんですね。アッシリアからは守られるんです。でこのあとこのアッシリアの王様は帰りましてね、でそこでバビロンがアッシリアを、まあ、占領するというか滅ぼしてバビロン帝国が生まれるんですね。でその新しく生まれたバビロン帝国が、南ユダ王国を滅ぼしてしまうんです。でそのことがその続きで出てくるんですけども、39章ですが、そこでイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。王宮にあるもの、あなたの先祖が今日まで蓄えてきたものがことごとくバビロンに運び去られ、何も残らなくなる日が来ると主は言われる。あなたから生まれた息子の中にはバビロン王の宮殿に連れて行かれ、宦官にされるものもあると。まあ、一旦はヒゼキヤ、悔い改めてね、この事なきを得たんですけれども、まあ、バビロンに対して実はねバビロンに尻尾を振るんですよ、ヒゼキヤがね、神様に頼ればいいのにねバビロンに頼ろうとするんですね。まあ、そのこととして、まあ、ヒゼキヤ王の時代ではないんですが、もう少し後の時代に、まあ、バビロンによってこの滅ぼされるというイザヤの預言が成就するんですね。ことごとく、まあ、連れ去られるだろうと、まあ、これが実際にユダに下された裁きなんですが、でもこれはさっき言ったようにですね、裁きは教育的な裁きなんですね。完全に滅ぼすためのものではない。で、この、まあ、ここにバビロン捕囚って出てますけど、まあ、要するにバビロン捕囚が起こるわけですけれども、この神様はバビロンによって滅ぼされるという予言をイザヤにされておきながら、おられながらですね、もう一方ですごく大切なことをイザヤを通して語られるんですね。それがこの今日のテーマである残りのものという、まあ、言葉というか考え方なんですね。でこれイザヤ書の10章ですけれども、その日にはイスラエルの残りのものとヤコブの家の逃れたものとは再び自分たちを撃った敵に頼ることなく、イスラエルの聖なる方主に真実を持って頼る。残りのものが帰ってくる。ヤコブの残りのものが力ある神に、あなたの民イスラエルが海の砂のようであってもそのうちの残りのものだけが帰ってくる。滅びは定められ正義がみなぎる。万軍の主なる神が定められた滅びを全世界のただ中で行われるからだと。この黄色い字で残りのものってこう4回出てくるんですけども、神様は正義の神様ですから裁きは実行されますよと。だけども皆全部滅ぼすわけじゃない、ごく一部のものを残しておくと。その残りのものはバビロンにみんな連れて行かれるけれども、残りのものが帰ってくる、ね、海の砂のように増えたイスラエル人だけれどもほとんどのものは裁かれてしまう。だけどもごく一部の残りのものは帰ってくるよっていう、その 約束を神様はイザヤを通してイスラエルの民に語られるんですね。でこの残りのもの予言というのが、まあ、イザヤ書の中にはたびたび出てくるんです、まあ、全部挙げたらもうスライドがいっぱいになるのでごく一部だけ挙げておきますけれども、4章の3節に、そして残りのものエルサレムの残されたものは聖なるものと呼ばれる。そして6章の13節、これ先々週も引用したところですけれども、なおそこに10分の1が残るがそれも焼き尽くされる、切り倒されたテレビンの木、カシの木のように、しかしそれでも切り株が残る、その切り株とは聖なる種子である。まあ、これはこのメシア予言もね、この少し匂わせるところですけれども、46章の3節に、私に聞け、ヤコブの家をイスラエルの家の残りのものよ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。だからこう予言書ってですね、すっごい分かりにくいですよ。順番に論理立てて説明してないんですよね。いろんな話がこうバラバラに出てきて、でそれをこうでしかもね66章あるから、いくら頑張って一生懸命読んでもね、そのなんていうか一つのストーリーをそこからこう読み出すのは相当大変です、ね、だから私もこの話してますけども、まあ、何度も読み返して行ったり来たり行ったり来たりしながら、ここが大切だなというのところをこう抽出してコーヒーを出すようにしてお話してるわけですけどね、でもこの残りのものっていう言葉がイザヤ書に、これまあ4章6章46章、さっきの20章もそうですし20章もそうです、何度も何度もこう出てくるんですね。だから神様はこのもちろんイザヤを通していろんなことを予言されるわけですけれども、あなた方が、まあ、イスラエルの民がね堕落している、神の思いにかなわなくなっている、神の義を軽視してしまっていることに対して厳しく罰せられるわけですけれども、しかし罰すると言いながら全部は罰しないよと、必ず幾ばっかは残しておくと、そのこう予言をまあセットでというかね語っていかれるわけです。それで一番面白いのは何かというと、イザヤの息子の名前なんですね。これはですね、7章の3節に出てくるんです。ここしか出てこないんですけども、主はイザヤに言われた、あなたは息子のシェアルヤシェブと共に出て行ってって書いてあるんです。これ神様がイザヤに、イザヤお前は息子のシェアルヤシェブと出て行って何これしなさいって言われるんですけど、このシェアルヤシェブというのは残りのものが帰ってくるという名前なんです。自分の息子ですよ。息子が、これ前にもありましたよね、自分の子供に変な名前つけさせられたホセアね、もうもはや民じゃないとか愛されないとかありましたけど、イザヤのはですね、自分の息子に残りのものが帰ってくるっていう名前をつけさせられてるんですよ。これ全然イザヤが考えてつけた名前じゃないですよ。でおそらくはその彼が預言者になりたての頃だと思いますけどもね、結婚して生まれた子供に神様がお前の子供に、ね、残りのものが帰ってくるとつけなさいって多分おっしゃるんですね。だからイザヤにしてみたら、多分そのなんで自分の息子にこんな名前つけなきゃいけないか分からなかったと思いますけども、でも預言活動する中で、あ、神様のこれは御心なんだと、神様は神に背いた民を裁かれるけれども残りのものを置いておかれるんだ、そして残りのものはまた帰ってくれるんだっていうことを我が息子の名前を呼ぶたびに思うわけですよ。残りのもの帰ってくる、残りのもの帰ってくるって呼ぶわけですから、ね、変な名前、ね、シェアルヤシェブ、シェアルヤシェブ、残りもの帰ってくる、残りもの帰ってくるって、ね、そう毎日呼んで、だからやっぱ神様はもちろんこれまでもお話しした通り預言者を通して語られるんだけども、預言者自身にまず語られるんですよね。預言者自身が神の思いをまず理解するとか体験させられる、それがこの我が子に変な名前つけるというですね、同情しますね、こんな名前、変な名前つけさせられて、でも 変な名前じゃないんですね。これは神様の思いを伝える名前なんで、実はもう一人子供が生まれて、こっちはね、もっと変な名前です。調べてください。イザヤ書に出てきますので、こっちは割といい名前なんですけど、もう一人もっと変な名前つけさせられてるんですが、でこの残りのものが帰ってくるという、このことについてですね、実はパウロがね、これ引用してるんですよ。って思うんですよね。パウロがこんなことを引用してるのか、どこか皆さんご存知でしょうかね。パッとわかる人はなかなかの、ロマ書なんですね。ロマ書、ロマ書の9章にパウロがこのイザヤの残りのものの言葉を引用してる、ね、9章のですね、22節23節と27、28、ちょっと間飛ばしてますが、お読みしますと、神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。これは日本語としてね、長すぎる。どっかで丸が欲しい。ここまで一つの文章ですからね。でちょっと間を置いて、またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。でこれちょっとスライドがいっぱいになったって書いてないんですけど、この続きもねあるんですよ。ちょっと読みましょうかね。9章の27、ね、なぜ聖書をこうやって私持ってるのに、まあ、読まないか分かりますよね。字が小さい。9章の20、この節が見づらいですよね。今9章開いてる、8章だこれ。またイザヤはイスラエルについてこうついて叫んでいます。ここですね、たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りですと。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。これもイザヤ書の予言です。この29節もね、この文脈は、この神の怒りと憐れみって、新共同訳にはタイトルがついてるんですけれども、この神様は、正しい神であるから、当然その怒りを持って、悪を裁かれると。だけども一方で寛大で憐れみの豊かな神であるから、全てを滅ぼし尽くすことはなさらない。でそのことの証拠がイスラエルの民の残りのものですよってパウロは言ってるんです。なぜイスラエルの民を神は全て滅ぼさなかったのか、それはご自分の寛大さのゆえであり、また憐れみのゆえですよと。イスラエルの民というのは結局は神様のご性質をこの地上に掲示するために選ばれたんだと。まあ確かに彼らは神に背き罪を犯したかもしれないけれども、しかしそのことを通して神の厳しい裁きとともに神の寛大さと憐れみが表されたんだ。まあ、そのことをですね、パウロはこのイザヤ書の言葉を引用することによって語っているわけですね。でこの残りのものであるバビロン捕囚から帰ってきた人たちの子孫から、ご存知のようにイエス・キリストが誕生して、本当の救いがそこから生まれていくわけですよね。だからまさにこの神の憐れみの結果から、本当の神の憐れみの救いが生まれてくるというですね、 まあこれは不思議な本当に神様の大きな摂理の中で起こったことだなと思いますね。イスラエルの民は確かにこの、まあ、北王国はアッシリアに滅ぼされ、南王国はバビロに滅ぼされるんですけれども、ごくごく一部の残されたものが帰ってきて、そして、また再びパレスチナに住み、そこでイエス様がお生まれになって、神の都であるエルサレムで十字架につかれ、よみがえられると。やはりこの一連の計画、まあ、神様のそもそもの、ご計画の中で起こったことだろうなと思いますが、そこに神のこの寛大さと憐れみが残りのものというこの人たちによって表されていくわけですね。で、まあ、今日は引用しませんでしたけれども、有名なエレミアの哀歌ですね、3章に私たちが滅び失せなかったのは神の憐れみによるんだと、言っておりますけれども、実はね、この残りのものっていうのは私たちのことなんですね。実は私たちがなぜ滅んでいないのかと、なぜ私たちがこうして存在しているのかと、それはまさに神の寛大さと憐れみのゆえでしかないわけですよ。私たちも等しく神の裁きを受けなければならないものであったはずなんですね。だけれどもそうではない。今こうして救いに預かっている、それはまさに私たちが残りのものだからなんですね。で、そのことをパウロはロマ書の5章の8節にこう言っておりますね。まあ、この5章の、まあ、前半全部を引用してもいいぐらいですけれども、特にねこの8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちは罪人だったんだと、私たちは裁かれなければならなかったんだと、だけれども神の寛大さと憐れみによって、神の御子イエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださった、そのことによってまさに私たちは残ったわけですね。滅ぼされなかった、裁かれなかった、残っていった、私たちこそ実は残りのものなんだということをですね、私たちはこのイザヤの言葉を読みながら、思わなければならない。まあ私は大丈夫なんて思っちゃいけないね。神の寛大さと憐れみの象徴として私たちはここにいるということですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、イザヤ書の御言葉の中から今日は残りのものについて、お話をいたしました。あなたは正しい神であり、その裁きは絶対であります。しかし一方で寛大で憐れみ深い愛の神であられるがゆえに、イスラエルの民を滅ぼし尽くすことをせず、いやこの全人類を滅ぼし尽くすことをせず、むしろあなたの御子イエス・キリストによってこれを信じる者を許すという、まさに残りのものをこの地上に表してくださっていることを感謝いたします。私たちもまた一人の残りのものであります。あなたの寛大さと憐れみのゆえに今日ここにあることを、またこれからも存在し続けることを私たち忘れることがありませんように。また今この世界で起こっているさまざまな事柄もあなたの思いの中にあることを覚えます。あなたは必ずこの世界を終わらせる、そしてそこにもまた残りのものがあると黙示録は語っています。あなたの憐れみがなければこの世界に生き残る者は誰もおりません。神様、憐れみがこの世界を、そしてこの永遠の世において支配していることを深く感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞご起立ください。 願わくは我らの主御子イエス・キリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の目に豊かに伴いますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。